ご理解第48節。我が子の病気でも、かわいいかわいいと思うてうろたえるといけぬぞ。いうことを聞かぬときに、ママよと思うて放っておくような気になって、信心してやれ。おかげが受けられる。三男三木三郎、肉子の診断があったとき、心は平常であった。99% ダメとのことであった。ママよの心の発露であろう。おかげで奇跡的なおかげを受けた。後で思うのに、もしこれが信者の指定であったらどうであったろうかと思う。我を殺して神を生かすか。神を殺して我を生かすか。この師匠の身にご理解ですね。大坪宗一郎氏の身にご理解。最後のところにあります。我を殺して神を生かすか、神を殺して我を生かすか。ここのところが、肝というのでしょうか、要というのでしょうか。大切なところだと思いますね。私どもは、どうしても私を生かそうとする。いわば、神を殺して我を生かそうとする。そこに我を生かそうとする、そこに神を殺してしまうことになる。これは私欲であったり、我性我欲ということであったり、わがままということでもありましょうね。言葉を変えれば、この我を殺して神を生かすか、いわば私どもの私欲、我性我欲、わがままというものを取り払って神様を生かす、神様の願いに生きる、そこに改めて神様が私どもを生かしてくださる働きが起こってくるということなのですけれどもね。あまり先読みをしてはいけませんけれども、こうしたらああなるだろう、だからこうしようといったような、何と言いましょうかね、そういうものではいけませんけれども、そういうものがあるということは知っておいて損はない。そしてその心がまず我を殺して神を生かせば、その殺した我をまた生かしてくださる神様のお働きがあるということ。我を生かして神を殺して、そこには我が死んでしまうというのでしょうか。そういう世界にいわば神を殺してしまうわけですから、神様のおかげをいただけない、我も沈没してしまうということになってしまうのですけれども、そこのところがなかなかわからない。これは分かったからといってできることではないのかもしれませんが、我を殺して神を生かす、まず神様を生かすということが要ですね。そのためには我を殺さねばならないというようなところもあるわけですね。我情があったのでは、我欲があったのでは、神様を殺してしまうことになる。成り行きをいただくということにおいてもそうですね。神様の願い、お心の現れ、ご真意の現れとも、その表現はいろいろありましょうけれども、神様のお心の、その願いの現れであるところの成り行き、神様のお働き、それを私どもが我を出したのでは、これは右がいい、これは左がいいと私どもの我を出したのでは、神様のその働きを受け抜くことができない、神様の願いがを殺してしまうことになる。まずは私どもの我というものでしょうか、それを引っ込めて神様の願いが叶うことに精進させていただく ということがいるのですね。愛楽理念、師匠が説かれる、教えてくださるその愛楽理念の成立過程というものにおいても、そのスタート地点となった時のことですね。まあこれはどうでもここは分かっておかねばならないということがあるのだと思います。それこそしつこい、口が酸っぱくなると申しますが、やはりここはどうでも押さえておかなければならない。愛楽理念を伝えていくということにおいて、また伝わるということにおいて、この師匠が私にも神様の願いがかけられておるに違いない。ですからこれからはもう右にしてください、左にしてくださいとは願いません。私にかけられた神様の願いが成就する、そのことのために起こってきている事柄だと、神様の御事柄だと、その一切を受け抜かせていただきます。それを修行とさせていただきます、と、またいわゆる私の身の上に起きてくる事柄を受けること、そのことが神様の願いが成就するということにつながるのだという確信のもとに、まあ、一つのひらめくというのでしょうか、悟りとまではいかないかもしれませんが、一つのひらめきでしょうね、という、そのことのためにこれからは生きようとされたわけですね。ある時を、そのある出来事を境に師匠が腹を決められた。このお道であるところの教祖金光大臣様のお道と、師匠大坪宗一郎氏の信心の共通点、今朝はその共通点はここにあるというようなものを教えていただいたような感じがいたしますが、なるほど、いくつもあるのかもしれません。共通点がいくつもあるのかもしれませんけれども、今朝教えていただきます、分からせていただきましたことは、教祖様の場合、このお道の、まあ、始めとされる拠り所というのでしょうか、立教神殿というのがありますね。その立教神殿、このお道の始まりだと、まあ、スタートラインなわけですが、そこにあるものは、まあ、大抵は後ろの高段の方が、もう何と言いましょうかね、クローズアップされているのか、いわゆる何ですかね、世間に何本も難儀がある、難儀な事故がある、取り次ぎ助けてやってくれと、ここが目につきますけれども、実はその前に、そのあの時ですね、いわゆる病気の時、42歳の体感といわれるあの時ですね、死んだと思うって欲を離して、天地金の神ですか、天地の神を助けてくれと神様からお願いされる段がありますね。いわば教祖様に対して神様が、あの時死んだと思うて欲を離してということなのですね。ここのところが、あまりここのところをクローズアップされる方は少ないように思いますけれども、大変ある意味において厳しい条件ですね。死んだと思うて欲を離して神を助けてくれと、いわば死んだと思うて欲を離さなければ神様のお役には立てないというわけですからね。その死んだと思うて欲を離して、そして神を助けてくれと言われるわけですから、そしてその神を助けてくれというその内容が、世間に何本も難儀な氏子あり、取り次ぎ助けてやってくれ ということになるのでしょうが、その取り次ぎ助けてやってくれということがクローズアップされますけれども、その前段にある死んだと思うて欲を話してということは意外とまあ見落とされるというのか、あんまり気にされないようにもありますね。でもその前段、まあある意味その前提条件があって初めてその次の取り次ぎ助けてやってくれということになるわけですから、死んだと思うて欲を話してということがないならば、神様のお役に、本当の意味においての神様のお役には立てない。神様を助けてくれと神様がおっしゃるその神様を助けることができない。神様の取り次ぎ助けてやってくれというその神様の、それが神様を助けるということでしょうけれども、その御用にお役に立てないというのが本当なことというのか、底辺にあると思いますね。死んだと思うて欲を話して神を助けてくれとおっしゃるのです。ところがそこのところは神様の願いの底を聞かずに、後のまあ自分にとってまあ聞こえがいいですね、取り次ぎ助けてやってくれと。人を助けるというのが神様の願いの第一であるわけですけれども、その神様が人を助ける、神様が直接助けるというわけにはいかないのでしょう。ですから取り次ぎ者のを使って助けようとされるわけですけれども、その取り次ぎ者として、人を助けるための取り次ぎ者としてその人を使おうとする、その時にはその取り次ぎ者が欲を話しておらねば、死んだと思うて欲を話して神を助けようという気になっておらねば、取り次ぎ助けるという働きも現れてこないのですね。本当の意味において神様のお役に立てない。取り次ぎ者がそれこそ私利私欲にまみれた、牙城牙欲にまみれた取り次ぎ者であったのでは、神様が仰せられる難儀な氏子を取り次ぎ助けてやってくれということにはならないというわけですね。だって神様がせっかく助けようとしておられるその神様のお働きを、取り次ぎ者の牙城牙欲であったり私欲があったのでは邪魔をしてしまうわけですからね。まさに今日のミニご理解にあります、我を殺して神を生かすか、神を殺して我を生かすか、我が生きているということは神を殺してしまっていることになるのですから、私どもそれこそ取り次ぎ者に牙城牙欲があったのでは神様のお働きを殺してしまうことになりかねませんからね。ここのあの時死んだと思うて天地金の神を助けてくれと、ここと師匠坪宗一郎氏がもうこれからは右にしてください、左にしてくださいとは願いません、神様の願いが成就することのために、ま、精進させていただきます、修行させていただきます、これからの私の一生はありますというわけですから、まさに教祖様が死んだと思うて欲を離されたのだと思いますが、それと同じ、ま、言葉こそ違え内容としては同じであるわけですね。いわばあの立教神殿を受けられた時に、教祖様はそこから牙城牙欲私利私欲を捨てられた、まあ完全に捨て去ったわけではないかもしれないけれども、捨てようという努力を精進をなさったのだと思いますね。そしてまた師匠大坪宗一郎氏もまたあの これからは右にしてください、左にしてくださいとは願いません。神様の願いが成就することのために一切を受けさせていただきますというこの姿勢こそ、具体的に言えば私利私欲を捨てなければ、牙城牙欲を捨てなければ、もう右にしてください、左にしてくださいとは願いませんという姿勢こそ、私利私欲牙城牙欲を捨てた者の姿であろうと思いますね。そこからでしか道は開けないということなのです。また哀楽理念のスタート地点、これは師匠が牙城牙欲を捨てられた、神様の願いに生きようとなさった、ここから始まるわけです。また教祖様のこのお道、このお道のスタート地点、それもやはり死んだと思うて欲を離してと、教祖様自らの牙城牙欲を捨て、私利私欲を捨て、そして神様のお役に立とう、神様のそれこそ願いが成就することのための神様のお役に立とうと腹を決められた、そこから始まるわけですから、まあ他にも共通点はあろうとは思うのですけれども、今朝いただきます大きな共通点、師匠大坪宗一郎氏と教祖池上金光大臣様の、まあそのいわゆるその道のスタート地点、時点というのでしょうか、そのスタートがどこから始まったか。師匠がある時神様からお道修繕ということを頼まれます、お頼みになられておられます。そのお道修繕というのがどういうことであろうかと思いますが、なるほど、抽象的にはなんとなくわかります。ああ、お道がそれこそ衰退していっているから、これを断ち切らないといけないのだな、また発展するようにしないといけないのだなと、まあなんとなくお道修繕ということがイメージできますけれども、具体的にそのお道修繕をするにはどうしたらよいのか、どうすることがお道修繕になるのかというその具体的なところまでは示されておりませんね。そこを今朝それこそいただきます、お道修繕、これは私が今朝いただくことですけれども、そのお道修繕、そのお道の原点になるところ、お道のスタートラインになるところ、そのお道のスタートラインが崩れている、壊れている、だからお道が壊れてしまった、道が崩れてしまったということになるのではないでしょうかね。ですからその原点というのでしょうか、そのスタート地点に戻って道を作り直さなければならない。そのスタート地点は何か、それはやはり教祖様で申せば、あの時死んだと思って欲を離して天地の神を助けてくれというここに戻ると思いますね。師匠大坪宗一郎氏で言えば、もうこれからは右にしてください、左にしてくださいという願いはもうやめました、神様の願いが成就することのために一切を受けさせていただきますというここのスタート地点に戻るのだと思いますね。そしてそこをスタート地点として、スタートラインとして出来上がったお道であり、作られたというのか、その提唱された哀楽理念であるということになるわけですから、どうでもこの我を殺して神を生かすという生き方に徹しなければ、その原点がスタートラインがないならば、このお道の働きもなければ、哀楽理念の働きもどうであるか分かりませんね。どうぞ よろしくお願いいたします。ありがとうございます。